みんな天才化チャンネル日曜版、みんな天才化機構がお送りする聞くだけで人間離れしてしまうラジオ番組です。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局がお送りします。収録は民伝スタジオです。
皆さんおはようございます。春人です。
おはようございます。鬼丸です。
ミシュランエリです。
はい、今日のラジオを、放送されている時にはゴールデンウィークで皆さん楽しんでると思うんですけど、あの2週目にはねゴールデンウィークが終わって5月病を発症する人が出てくると思うんですよね。あの楽しい楽しいわーってなったのはいいんですけど、やっぱりその後にね、自分が普段嫌だと思っていること、例えば大人であれば仕事ですし、子供であれば学校ですし、があるとこう気持ちの上下が激しいと思うんですよ。でもね、仕事が嫌だとか学校が嫌だとかどうしてもあると思うんですけど、その嫌なものの中でもどうやって自分がね楽しくいられるかっていうことについて話していければいいなと思っています。
お前それできねえじゃん、
はい、そうそう、問題はそれなので僕を解決すると思って、まあ、皆さんも一緒に考えてほしいなと思っていること
です。殴ればいいんだ、殴れば
いい。まあで、まず自分が楽しめることは何かっていうのを認知するのがとても重要だと思っていて、嫌なことの中でも例えばご飯食べているときは幸せだなとか本読んでるときは幸せだなっていうのが分かっていればね、嫌なことをしていてもその自分だけの空間っていうのを作ることができたら、自分の気持ちを落ち着かせることになるんじゃないかなと思ってます、
そういう路線なのね、
はい、
ということは狭い部屋に、
はい、
まあ、部屋が広すぎる人は段ボールでも持ち込んで狭くして、
はいはい、
その中に潜り込んで一切出てこなきゃいけない。
それだったらその文化的な生活とは言えないじゃないですか。
いや、わかんない、最近でもそういうの流行りなんだよ。
まあ、あの防音室とか家に買っておいて、その中、その狭い中で仕事してる人とかもいますもんね。
あれでもね、完全防音にすると気が狂うんだ
らしいですね。あの、本当に音が全く聞こえない防音室があって、その中に人を入れるとどうなるかっていう実験で、本当ダメみたいですね。なので自分がこの静かって思ってる家の中でも、やっぱりちょっとした音は聞こえてるってことなんですよね。
というか、なんかね、子供だったらね、お母さんとかお父さんとかにわわ言われてるのが幸せなんだよ。
ただそのそれがない状況っていうのがわからないので、その時の幸せっていうのは多分理解できないんでしょうね。
まあ大体よく言うのがね、
はい、
じいちゃんが死んだ、ばあちゃんが死んだって言った時とかね、
はい、
お父さん死んだ、お母さん死んだって言った時に、
うん、
あの時の小言をもっと聞いておけばよかったとかさ、
はいはいはいはい、
そんなもんなんじゃないの、なので今その自分でどう感じてるかなんてあんまり関係ないんだよ。いいからやれよの世界なんだよ。、
はい、でもやっぱり、まあ、このゴールデンウィークというか長い休暇っていうのがあるとこう引きずられますよね。そういうのはやっぱそう思ってる人多いと思うんですよ。なのでその日常でね、なんか何か一つでも楽しみを見つけるだとか自分のこうスキルアップに努めるだとかっていうことをしていれば普段の日常もちょっとずつ変わっていくんじゃないかなと思うんですけど、例えば、サラリーマンになれば自分が昇進することを何か一つやり続けるとか、自分で 自営業されてる方はね、自分のビジネスをどうやって成功させるかっていうことを、勉強しているだとか、うん、すればその自分の嫌な環境っていうのももしかしたら抜け出せるかもしれないですね。
そっちの路線なんだな。
いろいろこうありますけど、基本的にはこっちの路線で話せれば、まあ参考になる人がいるかなと思ってます。
じゃああえて逆さまを言おう、
はい、
ずっとドーパミンが出続ける状態でドーパミン中毒になればいいんだよ。すなわちね、はい、TikTok をずっと見続けるとか、
はい、
別にそれ Twitter でもいいし、
はいはい、
今 X、
はい、
でもいいし何でもいいんだけど、
はい、
ひたすらもうあの目の前のショートな
快楽
だけに没頭をして、うん、だんだんとダメ人間になっていくのを自分で感じ取ったらいいんじゃない。
ははは、
逆にとにかく起きたら寝るみたいな、
はいはいはい、
起きたらまた寝るみたいな、ふって寝るみたいな、
のび太くんみたいな。
でも YouTube ショートだとか、うん、それこそ TikTok だとかのその広がり方ってすごいですよね。あの今までその長尺の動画が一般的だったものがどんどん動画が短くなっていってるじゃないですか、
うん、
だからやっぱりあれは人の集中力というか、うん、気が散っているっていうことでもあるんでしょうね。
気が散るというよりかごくわずかなことでドーパミンが出続ける、
はいはいはいはい、
これだよやっぱり。
あだからまあ先ほど言われた、うん、ドーパミン中毒ってことですよね、
うん、
もうショート快楽でいいわけよ、
うんうんうん、
でダメになっていけばいいじゃないか。そしたらね、
うん、
休暇とこれからまた学校行かなきゃいけないとか会社行かなきゃいけないとか、
はい、
それの落差がなくなるので行かなきゃいいんだよ。
あ
だからお前の悩みはそれで解決するだろう。
なるほど、
はい、ダメ人間になってそのまま朽ち果てればいいじゃん。
人間には成長の欲求というものがありまして、
いやいやいや、それを放棄できるぐらいにドーパミンに浸っとけばいいんじゃない。で死ねばいいんだよ。
まあでもその成長の欲求に対して自分が今いる場所が安定だって思ってしまえば、
うん、
もうこれ以上何かしようってなりませんもんね。
だってね、例えばお母さんがいつもご飯作ってくれてて、
はい、
何も言われなくなるぐらいまで、
はい、
もうダラダラすれば、
はい、
もうお母さんお父さんは手をこまねえてどうすればいいのかって お母さんお父さんの悩みになるわけ、
はい、
なりますね。
本人は悩むわけないじゃないです
か、はいはい、
もう勝手に自動給仕されていて、
うん、
ひたすら横になってこうね、うんうん、ショート動画とか見て、うん、ドーパミンドバドバで、
うん、
いいじゃないかそれで。
そんな感じのお子さん多いですよね。
いやいや多いってそうなった方がいいって俺は今日の立場では言ってんの。あの問題視するんだったらちゃんと反論せよだ。
まあ、僕が思ってる楽しみっていうのは、うん、例えば旅行があるとするじゃないですか、うん、で旅行中ももちろん楽しいんですけど、うん、僕が好きなのはその旅行の工程を考えるっていうのが好きですね。
ずっと工程だけ考えてればいいじゃないですか。
それだったらつまらないんですよ。やっぱり自分が行って目にするのが好きであって、まあ、確かに旅行のね、例えば富士山を見るだったら別にスマホだとかパソコンだとかの画面の中の富士山を見ることはもちろんできますけど、僕はそれは好きじゃないんですね。やっぱり行ってみたいっていう欲求なのか何なのかが勝るので。
いや VR の世界になるとそれも変わるからさ。いいんだよ、俺はあくまでも人間が堕落する方向で話してる。
ちょっと話がそれますけど、最近超音波で物がないところなのに物のその質感を感じられるっていうのが研究は進んでいるじゃないですか、
うんうんうん、空間上でこうね、そうそうそう、なんか触ったらおほほみたいな、ね、
そうそうですそうです。なのでこうどんどんダメな方向というか、確かにその技術を使っていいこともできるでしょうけど、うん、なんか本当に人の生活がダメになるような方へっていうのは正直あるような気はします。
あのね、
はい、
みんな気づいてないと思うんだけど、もうすでにその中に没入してんだよ。
あ、はいはい、
俺たちはこれ仮想空間上の設定だから。
まあ、待って待って
、嬉しそうな顔した。
じゃあ、まあ、皆さん、まあ、僕も含めこうやってプログラムされていることをこう喋って、
そうそうそうそう、
プログラムされているように動いて考えてっていうことですね。
そうそうそうそう、なのでどうあがいても無駄なんだよ。
まあ、まあ、でもそんなこと言い始めたらキリがないので。
いや、赤い薬と青い薬どっち飲むかみたいな。
なので、まあ、まず僕が思ってるのは、あの想像力って、まあ、このラジオでも何回も話しましたけど、ですごく重要だと思っていて、 実際にね、例えば旅行に行くってなったら、物理的な制約が出てくるじゃないですか、
うん、
移動するのに時間がかかってとか、うん、その日は会社を休まないといけないだとか、うん、いろいろあると思うんですけど、うん、自分の頭の中でだったら制約がないわけですよね、
うん、
パッと あそこへ行ってみたいなって思って、あ、何しよう、あれ食べよう、これしようっていうのがあるわけですから、うん、そういう楽しみを作ってそれを実際に行動に移せたらいいのかなと思ってるんですけど、
いやいや、その行動に移すのがめんどくさいからショート動画でいいんじゃないの。
ああ、そう言われると確かに何も言い返せませんね。
ほら、だから堕落する方向性の方が強いんだよ、
はいはいはいはい、
人間はね。
そうそうそうそうそう、うん、で堕落すればいいんだよね、堕落したいんだから、
うん、
その方が楽なんだよね。
楽で楽しいし、
うん、
いいよ、
うん、
それで、
ま、周りは大変じゃけど、
ね、いやいやいや大変、それは周りの問題であって自分の問題じゃないじゃん。
そしたらでも周りも堕落すればいいんか。
そうそうそうそう、みんなで堕落したらハッピーなんじゃないの。
やばいね人間ね。
いや、俺が言ってることの方が世の中良くなると思う。
そう、
うん、そりゃそうだよ。
どうして、
でそれに気づかない人たちはそれでもう幸せじゃない、
うん、ああそうね、ずーっ
と人は幸せになるために生きてんでしょ、
うん、
よかったじゃないか。
あの、親子でずっとゲームしたりとかね。
そうそうそうそうそうそう、
そういうご家庭もあるけ、それは悪いと他人が言えんは言えん。
もうわざわざ堕落することをね、悪だとする必要はない、
うん、他人の家庭にこちらが口を突っ込むことでもないです
しね。そうそうそうそうそう、うん、そうですそうです。
そうなんよ。
そうですか。
もうどんどん堕落していってもらったらね、世の中が幸せになれるよ。
それをしたくない人もいるわけ。そうしたく、でもそうしたくないと思いつつそっちに行ってしまう自分もおるわけだけど、なんとか抗ってこう自分を成長させていくっていう人もやっぱり一定数はおります。
何のために成長させる。
でも鬼丸さんはよく言いますけど、飯が食えなら終わりだみたいな話をするじゃないですか。
あの
自分が例えば事業やっていて、まあ、何屋さんでもいいんですけど、例えばパン屋さんやっていたとしましょうか、うん、実際に店を開いて最初は客が来ないと、
うん、
ただ客が来始めて利益が出始めて自分の生活の安定につながったら、それ以上そのパン屋を拡大する気にならないというか、
うん、
それ以上利益を追求しなくなるっていうことですよね、
うん、
なので成長の欲求よりはその安全の方が優先されるんですかね、そういう場合は。
ね、そのステージにおいて何を優先順位を高くするかっていうのが、ここが結構人間が下手くそなところで、
はい、
それをまあ時々気が向いたら話したりはするんだけれども、
う
ん、まあ多くの場合は理解しないし、堕落する方向性の方が
強いよね、
好きっぽいんで。これラジオで言ってもね、全く意味がないから、うん、はい、どうしても知りたければわしに会いに来いって言われました、ね。
じゃあ、まあ、気になる方は一度コンタクトを取ってみてもいいと思います。
いや、多分断るよ。
まあ、
初見お断りだから。
それでもやっぱり、それでもやってみる価値、やってみるかどうかって結構重要だと思ってるので。
いやー、ないないないない。
まあ、このラジオも収録後にホームページに記事を上げる予定ですので、
うん、
まあ、そちらのホームページから気になったんですけどってお問い合わせ入れてみると、もしかしたらなんか返信があるかもしれないし。
何それ。面白いね。
ただそのいろんなその事業をやってる方っていますけど、安定を取らずにひたすら成長に突っ走るような人もいるじゃないですか、
うんうんうん、
周りからバカにされたりだとか、
うん、
もうやめときよっていうのにも成長に突っ走って結果的に大成功するだとか、
うん、
一回失敗するけどまた這い上がってくるだとかっていう人がいるので、その成長なのか安全なのかっていうのをその人の感性というか素質じゃないですけどの考え方にあったりするんですかね。
考え方が全てなんじゃない、
まあ、
ただこれねちょっとややこしいんだけど、
はい、
考えて行動するのか行動してて後付けで考えてるのかって言ったら後者の方が圧倒的に強い。
あははは
なんかね、まあ、考えて体を動かしてる間は動いてない。
そうですね、
考えなくてオートマチックに体が動くようになって初めて強いわけでしょ、
うん、
まあ、これ格闘技だなんかだったら本当によくわかるんだけど、
そうです、
考えてる間ダメだから、だから自分を律してなんとかこう上に這い上がってってダメだから、資格を取って無理だから、
うん、
あのまあ、ラジオでも何回も例として出てますけど、野球のバッターの話を例として出してますよね、うんうんうん、ピッチャーがボールを投げたっていうのを考えて、うんこの辺にボールが来たらここで打つんだっていうのを考えていても実際にボールを打てないし、うん、格闘技なんかでもただパンチが来たっていうのを認識して考えてここで払うんだってやったらもうその頃にはパンチは当たってますし
いやあの世へ行くかもしれないね、下手したら。
そうですね、うんまあ、それがパンチなのか、まあ、パンチでもあの世行きますけど、例えばこうナイフを持ったやつに襲われた時に考えてちゃどうしようもないですよね、
うん、だからそのぐらい切羽詰まらなきゃ人間って動かないんでね、うんうんうん、だからどうしましょうとか時々どうすればいいですかって聞かれると、うん、一応ね周りに人がいると死ねとは言わないです、はいはい、死ねと言われましたとかね、はい、なんかひどいことをされそうでまた鬼が吊るし上げられてね、はい、歴史上何度も繰り返すようなそういうことに なりがちなじゃない、
はいはいは
い、いや死ねって言うけよ、
いや
言わんかったらいいじゃん、
事実はそうなんだよ事実はそうなんだよ、うん、どうしましょうかって聞いてきた段階でもうアウトだから、うん、もう無理だから、そんなやめた方がいい、そんな生き方しなさんなって、もうひたすらショート動画を見て堕落してくださいってそっちの方がまだ生きられる可能性あるじゃないかよ、うんうん、
それがどうしましょうかじゃなくて、うん、もっとこう建設的で発展的な質問だったらまだ答える余地は、う
ん、ある、
あのだから相手が考えていて、うん、自分の考えがあった上での質問だとか、うん相談だとかならまだ可能性はあるっていうことですよね。
大工と鬼六の話時々出るけど、はい、あれね実際にあの人間の方が先に、ね、木で橋を架けていたんだよ、
はい、
で流される、
はい、
また橋を掘ってる、また流される、
はい、
ちゃんと行動があったからこそじゃあ鬼の力で石で組んでやろうかっていう話なんだよ、うん
はい、
ただその代わりちゃんとできたらお前の目玉を差し出すんだ、
はい、
その約束を人間が破って、はい、鬼六が追われることになるわけ、
はいはい、
この教訓を鬼の教訓としてどうのこうのではなくて人間が考えるべきことなんだこれ、
はい、
これは重いんだよ。でどうしましょうか、困ってるんです、勝手に困ってろ死ねっていう話なんだよ、
うんうんうん
うん、でねじゃあ何か具体的な相談がある、
はい、
まあ実際に自分も橋を架けてる、
はい、
じゃあそれに対してこちらが何かをしてあげたら、はい、裏切んなよお前っていう話だよ、
うんうんうん、
それが人間が分かってないとこなんだよ、うんね、そういうことをちゃんと分かって接してくれるんだったらいろんなことができるわけない。で人間同士も見てみろよ、だいたいね表面上だけは頑張って素敵、
ああ多いね、
気持ち悪いだ、
うん、SNS 多いよね、うん、
だからその裏切るなよってのもそうですし、その仕事量に対する見返りじゃないですけど、
うん、
っていうのももちろん必要でしょうし、
うん、
っていうような感じなんでしょうか、うん、
なのでその石の橋をずっと渡り続ける限り、
はい、
いいじゃない、そこに何かお堂でも建ててみんなチャリンと落としていく、
はい、
そしてそれがまた災害があった時にまた使う、
うんうんうんうん、
っていうような具体的な話だったら、
うん、
鬼だって力貸すわ、
そうですね、でちゃんと感謝をずっと思い続けるとか、そうそう後世に語り継いでいくだとか、
そうそう、でね、その時大工はね何も差し出すものがなかったので目玉っていう話になった
わけ
です、
はいはい、
で鬼からすると本当は目玉じゃなくても
いい、はいはいはい、
なので今後私今目玉しかないのでって言うんであれば、うん、目玉差し出せよっていうだけの話なので、うんうんうんうん、じゃあ村人から通行料を取ってあなたに差し上げますよって言われれば実は鬼は受け取らないんですよ、うん、善意が苦手だから、これみんなわかるか、シーンとしちゃったけどさ多分ねみんなわかんない、理解できないと思うんだよ、
うん
うん、それほどまで今人間ってダメなんでね、
うん、
ちょっと今パッと思ったのが田舎なんかよくある話みたいですけど、
うん、
例えばなんか手伝ってくれたら野菜をお裾分けするだとか、
うんうんうん、
ちょっとまた今度困ったら手伝ってあげるけんでとかっていうのがあったりするじゃないですか、うんうんうんうん、だからなんかそういう話に近いのかなとは思いましたけどね、
そう、そこがないでね、はい、自分がこれがこうなったらいい、ああなったらいいっていろんなこと言うわな、
はい、
でね、それがね、大体がね、よくよく聞いてるとね単なるお金だったりするんだよ、
うん
うん
ね、何か 自分が起こした事業が周りの人たちに貢献をして、何か違うムーブメントがパッと立ち上がるような、そういう夢ある話を持ってくる人っていなくて、自分が儲けたいばっかり。だったらもうそんな儲けるの、実際に儲けるのとほわーっとして気持ちが良くなるのはほぼ一緒だから、だったらお手軽お気楽にショート動画でも見てたらっていう話、
あの事業を例えば、先ほどのパン屋でもいいんですけど、あの、お金をやっぱどうしても必要な部分があったりもするじゃないですか、仕入れがあるだとか、あの店を維持するのにとかあると思うんですけど、作っている人が単なるお金なのか、それとも自分のなのか、何なのか、美味しいパンを食べてほしいだとか、このパンの美味しさをもっといろんな人に知ってほしいっていう、そのまた別の理念があるんだったら、またその事業の方向性じゃないですけど、変わってきますよね。
あの実業型だったらね、そうやって周りへの貢献とかって語りやすいんだけど、非実業の場合、例えばネットビジネス系ね、あの価値のないものに価値をつけて売る系、なんか勝手に、NFT の値段が上がっていくみたいな、勝手にね、そういうのは一体全体周りにどんな影響があって何の貢献になってるのかっていうのはさっぱり分かんない。
そうですね、見えにくいし、あの全く知らない人からしか全く分からないところですね、例えば、実業型だったら、店で何か物を売って美味しさを提供するでもいいですし、ちょっと隣の方まで掃き掃除した方でもいいじゃないですか、貢献という面を考えるんだったら、ただそのネットビジネスってなると、よく言われるのが情報としてあるのが、仕入れがかからないから利益が出やすいっていう情報だとか、そういう情報ばっかりを目にしていると、ネットビジネスが何に貢献しているのかっていうのは見えにくいですよね。
ただね、あのそれがダメとは思ってないの、そういう中で人との流れが、交流が活発化してとかっていうことを考えられるでしょ、ただ全く無意味なものに対して、何も生まないことに対して経済が回っていくような錯覚を起こしてると、とてもまずいよ、そしたらね、絵に描いた橋でいいわけだよ。石の橋がある必要になって、そしてそこで橋があったと思われるようなところで映像を流してる方がいいかもしれない。で、今日の話は、お前バカだからもうテーマを忘れてると思うけど、何だったんだっけ？
あの基本的にその想像力を使ってどうのこうのみたいな話をしようと思ってたんですけど、結局はその誰かのラジオ、誰かの参考になればいいなっていうので、自分のスキルアップだとか、能力のアップだとかっていうことについて話していきたかったなと思っていました。ただラジオももう3分の2が終わってしまったので、
今から俺はスキルアップの話をずっとしてるんだ
けど、
そう受け取れない君がどうかしてるんじゃない？
そういうわけじゃなくて、あの、僕がテーマを考えて僕が喋り始めたのに、僕がおおなるほどって聞いてたらやっぱりいけないと思うんですよ。
どうぞ。
あの全ては考え方と行動の一致なんだよ、考えてることと行動が一致することがどれだけパワフルかっていうことを、人間の皆さんは思い出した方がいいんだよね、でそうすると鬼族が増えていくというか、まともな人が増えていくというか、
その考え方と行動の一致で言ったら、例えば面白いことに対しては考え方と行動が一致するじゃないですか、
大体、
例えば先にバーベキューやりたいなって思ったら、食材を買い込んで準備して、よっしゃ行くぞってなると思うんですけど、あのそれが例えば会社に行くってなったら、俺はもっと布団に寝ていたいっていう考え方に対して、それとも足は玄関の外へ向かうわけじゃないですか、だからそのベクトルの向きが正反対だとうまいこといかないよねっていうことですよね、
嫌な部長をどうやって笑かすかってこと、なんでレシピを考えないの？部長レシピとかってみんなで考えたらいいの？
そういうところに楽しみ見つけたらね、いいかもしれんね、
なんかね、その部長っていうのは今架空 の、その役職で、その下にこう何人かいて、みんながその部長が嫌だなと思っていたとする、だけど一人抜けでチクったりするとすごい大変なことになるので、みんなで部長レシピを考えたらいいね、
楽しい。
その嫌な人をもっと上へ押し上げてどっか飛ばしてしまうから、
部長じゃなくしてしまったら自分の部は嫌な部長に見られたりする
心配ないと。
あれ、ね、ちょっと今の話で思ったんですけど、人の好き嫌いで仕事をするんじゃないみたいな話があったりするじゃないですか、うん、鬼丸さんってどう考えてるんです？
は
なんか仕事をする上で、うんうん、まあ、ミシュランなんかにも聞きたいですけど、うん、人を好き嫌いで、人の好き嫌いで仕事をするかしないかって決めてますか？
するに決まってんじゃん。好き嫌いすごいあるよで、この人嫌だと思ったら受け付けないさ。
まあ、そうじゃね。
まあでも、うん、それはこう個人事業主というか、その自分がトップだからっていうのはありますよね。
いや、そうではないよ。ほとんどは断らないといけないのに、仕事って。
うん、
みんな買ってくださいなんて、どう、そんなことするからダメなんじゃないのかごく一部の人が買ってくれればいいなっていう思いでしか何も作ってないもん。
あ、まずそこが違いますよね。
うん、だって俺の言う話なんてさ、
はい、
万人受けするわけないじゃない
そう、そうですね、
はい、何を言うとるって思う人もおるだろうね。
万人受けしないんだったら、今言われたようにごく一部の人に向けてこう届いたら、それが貢献というかにはなりますよね。
あのね、ランダムに10人集めるでしょ、
はい、
下手するとね、10人中10人僕のこと嫌いですよ、
はい、
で、100人集めると1人か2人ぐらいはあーはーっていう人がいるぐらい、
はいはいはいはい、
それでいいんじゃない
で、それが1000人だったら、まあ、10人とか20人で、うん、1万人だったら100人とか200人でっていう感じですね。まあ、
そんなもんだろう、
言ってみれば、
うん、ただね、もっと実際は少ないと思う。ただその話を聞いてね、
はい、
僕に興味を持ってしまうような女子がいた時に、
はい、
あの来るなよって言うよ、やっぱり。だって逆が起きたら困るだろ。俺がその子のことを好きになっちゃったりしたら、
ね、
優しくされると好きになるから何の話なんだろう、ね、ゴールデンウィークが明けて、
はい、
ふぬけになる、
はい、
それをもっとなんかスキルアップしてどうたらこうたらってまともなことを言いたいわけ。
まともなことを言いたかったわけで、言いたかったわけです関係になりそうですけど、
まともなことなんか言っちゃいけないんだよ
でも、まあ、さっきの話で、ね、やっぱりこう何かこう提供するんだったら、うん、誰かの参考、ちょっとでもね、参考になるだとか、うん、後ろで支えるのか後押しするのかになった方がいいじゃないですか、
うんうん、
あのね、大きなバーベキュー場に行って、
はい、
お前には壊さねえよって隣のやつに言って回る、
はあはあはあ、
こうも自分たちのやつ持ってね、
はい、
みんな何こいつって思うじゃん、
はい、
だけど本当にそれでほんますごいなお前んとこ、なんかやっぱちょっともらえないかなとかって言われて本物だから、
うん、あ、そうですね、
ま、周りみんなバーベキューちゃんとやってんの、
はいはいはい、
でその中で自分たちのこう持って回ってお前のじゃないよって言って回って、
はい、
それでも欲しいって言われたらなかなかのものだと。
そう
です、
まあ、そりゃそうよね、だいたいこの人バカなんじゃないかなと思う、うん、
はい、それでは時間が近づいてきましたので音楽を挟んでエンディングに入ります。はい、皆さん今日の話はいろいろややこしいところがあったかもしれませんが、どうだったでしょうか。まあ1週目に聞いてる人はゴールデンウィークウェイって感じでしょうけど、まあ、2週目に聞いてる人はちょっとドヨーンとしてるところもあると思います。ただそんな中でもね、自分がどうやって楽をするかじゃないですけど、楽をして自分がどうやって誰かに価値を提供できるかっていうのは結構仕事の基本的なことですよね。合ってますよね、多分。
いや、合ってない。
合ってないですかまあその自己スキルアップだとか、まあ、自己能力アップっていうのは、まあ、みんな天才楽器工が得意としているところなので、ラジオを聴き終わったらぜひホームページにアクセスして、記事を読んで、ミンテについてなんかこの怪しい機構なんだこれって思ったらぜひお問い合わせを入れてみてください
はい、
はい、それでは、バイバイで締めましょうか。
はい、
せーの、バイバイ。